それでは一緒に御言葉を学んでいきましょう。今日は、使徒の働きのですね、8章の9節から25節を雄大君に読んでもらいます。お願いします。じゃあその前にカッパを。
はい、使徒言行録8章の9節からです。ところで、この町に以前からシモンという人がいて、魔術を使ってサマリアの人々を驚かせ、偉大な人物と自称していた。それで小さなものから大きなものに至るまで皆、この人こそ偉大なものと言われる神の力だと言って注目していた。人々が彼に注目したのは、長い間その魔術に心を奪われていたからである。しかしフィリポが神の国とイエス・キリストの名について福音を告げ知らせるのを人々は信じ、男も女もバプテスマを受けた。シモン自身も信じてバプテスマを受け、いつもフィリポに付き従い、素晴らしい印と奇跡が行われるのを見て驚いていた。エルサレムにいた使徒たちは、サマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞き、ペトロとヨハネをそこへ行かせた。二人はサマリアに下っていき、聖霊を受けるようにとその人々のために祈った。人々は主イエスの名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊はまだ誰の上にも下っていなかったからである。ペトロとヨハネが人々の上に手を置くと、彼らは聖霊を受けた。シモンは使徒たちが手を置くことで霊が与えられるのを見、金を持ってきて言った。私が手を置けば誰でも聖霊が受けられるように、私にもその力を授けてください。するとペトロは言った。このお金はお前と一緒に滅びてしまうがよい。神の賜物を金で手に入れられると思っているからだ。お前はこのことに何の関わりもなければ権利もない。お前の心が神の愛に正しくないからだ。この悪事を悔い改め、主に祈れ。そのような心の思いでも許していただけるかもしれないからだ。お前は腹黒いものであり、悪の縄目に縛られていることが私には分かっている。シモンは答えた。おっしゃったことが何一つ私の身に起こらないように主に祈ってください。このようにペトロとヨハネは主の言葉を力強く証しして語った後、サマリアの多くの村で福音を告げ知らせてエルサレムに帰っていった。アメン。
はい、お願いします。
はい、おはようございます。それでは、お祈りして始めていきたいと思います。お祈りします。愛するイエス様、イエス様が主であると、また本当に今、全地をひざまずけと、賛美と宣言を持って、この礼拝を始めることのできた恵みを心から感謝をします。聖霊様、今からの御言葉の時を主が導いてくださって、私たちのうちに主が深く語ってくださるように願いいたします。待ち望みます。イエス様の御名でお祈りいたします。アーメン。ね。はい。それでは、今日の聖書の箇所は、ところで、この町に、というところから始まります。で、この町というのは、先週のメッセージにちょっと戻るんですけれども、この町というのは、ちょっと8章の方に戻りますと、ステパノが、殉教の死を遂げて、そしてその後、エルサレムにものすごい大迫害が起こりました。で、エルサレムには迫害が起こった時に、使徒たちはエルサレムに残ったんですけれども、それ以外のメンバーはみんなエルサレムから散らされていって、聖書を見ると、ユダヤ、それからサマリアの地方に散っていったと書いてあります。そしてその散った先々で、福音を語っていきました。で、このところだけを見ても、使徒の一章八節、聖霊が下ったら力を受けて、あなた方はユダヤ、サマリア、そして地の果てまで福音を述べ伝えていきますという、この神様の御言葉通りになっている。御言葉が成就していってるっていうことを見ることができて、もうすごく私は、この箇所を見ただけで、本当に御言葉の真実っていう、を見て、すごく、喜びが湧いてきました。そして、 ユダヤ・サマリアの方に散っていった信徒たちの中の一人が先週メッセージやった、フィリポですね。このフィリポは、殉教したステパノと同じ、食事の問題が起こった時に選ばれた7人のメンバーの一人でした。そのフィリポが、このサマリアの町でイエス・キリストを述べ伝え、またいろんな技を行っていたということが、先週8章で学びました。で、聖書には書いてないんですけれども、今日の説教では力の伝道ということなんですけれど、このフィリポと、それから今日今読んでもらった、すでにこのサマリアの町にいたシモン、フィリポとシモンとの、対決というか、戦いというか、そういうことが聖書にもう書かれてあります。今日の聖書の箇所を見ると、この町、サマリアの町に、以前からシモンという人がいて、魔術を使っていた。ということは、シモンという人は、魔術師だったんですね。そして、その魔術をもって、このサマリアの町の人たちを驚かせて、そればかりか、なんと、偉大な人物と自称していた。自分で自分をどうだ、すごいだろう、立派だろうっていうね。この技を行って、そういう自称している、そういうことをしていた人でした。ですから、もう明らかに、フィリポの働きとシモンがもう違うっていうのはもうはっきりもうここでわかります。じゃあ、まずフィリポがどんな働きをサマリアでしたか。先にシモンがいて、その地域をもう魔術の例でもう本当に支配していましたけれども、そこにフィリポがやってきましたけれど、じゃあやってきたフィリポがどんな働きをしたかっていうと、まず一つは福音を語るっていうことです。イエス・キリストが救い主であるっていうこと、本当にこのお方を述べ伝えていきました。そして神の国を述べ伝えていきました。まずフィリポが一つ語るっていう働きをして、もう一つ何をしたかっていうと、行いです。印、不思議、奇跡、癒しっていう、本当に解放、その行いをしていきました。で、8章を見てみると、もうすでにフィリポの行う印をサマリアの人たちが見たり聞いたりしていたので、6節にはこぞってその話に聞き入っていたと書いてあります。だからもうすでに本当にその、技を通してみんなの心が開かれて、フィリポの語ること、本当に何かな、もっと知りたいな、この力ってどこから来るんだろう。そして、その全部の働きが、喜び、この町大変喜んだって書いてあるので、一つ一つ本当に病気が癒される、またずっと囚われて苦しかった悪霊から解放される、その本当に罪の縄目から解かれていく、もうこの技を、フィリポが行っていたので、みんなはもう本当にその、奇跡、印、不思議を通して、もう喜びが心に湧き上がってきたんですね。だから、なんだろう、もっと聞きたい、フィリポの話をもっと聞きたい、そういうふうにして、町の人たちは喜んでいました。でも、シモンがやったことは、魔術の力で人々を、本当に惑わしていたし、また、自分で自分を偉いものだ、すごいだろうって、自称していたので、11節を見ると、10節を見ると、その町の小さなものから大きなものに至るまで、町の人たちみんな、子供も大人も、本当この人こそ偉大な神様の力でやってるんだ。この人のやってることは偉大な力なんだって言って、すごく注目していた。そうですよね。超自然的なことっていうのは本当に私たちの注意を引きつけるっていうか注目させるものですよね。で、シモンは、その暗闇の力を通して人々を引きつけるっていうことをしていました。そして11節には、なんでそんなに注目したかというと、長い間、町の人たちが、その魔術に心を奪われていたからであるって書いてあります。この心を奪われているっていう言葉、皆さん、思い出しますよね。アナニアとサッピラも、サタンに心を奪われて、本当に聖霊を欺くっていう罪を犯してしまって、本当に死という裁きを受けてしまいました。だから私たち本当に心を守っていくってことがどれほど大事か。そして、今、心を奪われるほど夢中になっているものって、どうでしょうかね。今、多分、魔術っていうのは、オカルト的なものもあるので、 多分今日本人が一番引っかかってるというか馴染みがあるのは占いだと思うんです。もう朝のニュースのなんていうんですか、この帯のところにも今日の運勢って出てきたり、まあもちろん雑誌を開けば、何ですか、今週とか今週の占いとか、もう至るところにその占い運勢っていうのがもう本当にこのオカルトの霊、魔術の霊として、人々の心を奪ってるということを、この日本の中でも感じます。それはもう本当に占いだけではない、こう、本当に私たちがイエス様からこう目をそらさせる。イエス様祈らなくさせる。本当に礼拝できなくさせることに心を本当にこう奪われていくもの。それをすごくなんだろうか。そういうものがあるならば本当にそこから離れていきたいですし、捨てていきたいと思います。これは大人だけではなくって聖書に小さなものからって書いてあるので、今一緒に礼拝を守ってる子どもたちも気をつけてください。小学生の子どもたちも心惑わされたり心奪われているものないですか？私が小学校の時は今あるのかどうかわかりませんけど、コックリさんっていうのがあってね、あれも本当に魔術の力ですよね。ユダイ君の時代もあったのかな。わかりませんか？ありました。あれ本当にすごいこう引っかかってハマる人はこうグッてそれハマり込んでしまいますけど、まあ、私もやったことあるんですけど、やっぱり面白半分、興味半分とともにちょっとやっぱり怖いなっていうものがあって、私はそこをもうストップして入り込まなかったですけれども、私の時代でもすごくそれにこうハマり込んでいった小学生がやっぱりおかしくなっちゃった。ちょっと気がおかしくなったからもう、コックリさんしないでくださいっていうのが、なんか全国的にニュースでね、流れてきたことがあったんです。だから本当に教会に来ている、イエス様を信じている小学生のお友達は、ぜひまだイエス様をね、知らないお友達に何かそのようなものをやっていたら、それ、やった方がいいよって、ストップしてあげてくださいね。そして私たち自身の心も、守られていくように。本当にこう、イエス様から焦点が外れないように、イエス様を愛していけるように、礼拝できるようにね、心を守っていきたいと思います。ですから、そのようにして、シモンは魔術を通してその地域を縛り、人々の心を縛っていました。でも、12節を見ていくと、ピリポが神の国と、それからイエス様の名、今も賛美しましたけれど、神の国とイエス様の名によって福音を、語っていくことを通して、たくさんの人たちがイエス・キリストをね、信じるっていう恵みに預かりました。で、見てみると、なんと、シモン自身も、魔術師のシモンも洗礼を受けたって書いてあります。そして、ピリポに付き従ってピリポが行っている技を見て、まあ、すごいって驚くっていう状況が書かれてあります。ですからもう、はっきりともこの時点で、この、暗闇の力とイエス様の力の対決の、まあ、一つ決着というか勝負がついている。本当にイエス様を主とする。イエス様を本当に私たちの王とする神の国が絶対的に力強いものである。絶対これは確かなものだっていうことがもうここで証明されていきました。で、このサマリアの町で起こったことがエルサレムにも伝わって、エルサレムにいる使徒であるペテロとヨハネが、このサマリアの町にね、下ってきました。使わされてきたんですね。で、それは何をしてきたかというと、洗礼を受けた人たちが、じゃあ、本当にその人たちが聖霊を受けれるように、祈りにね、ペテロとヨハネがやってきました。本当に私たちが、私たち一人一人洗礼を受けて、この聖霊に満たされるっていうことが、もうどれだけこう恵みであり、どれだけ力であるかっていうのを、思います。聖霊様は私たちのうちに宿り、私たちのうちにこう、望んでくださって、こう、何度も御言葉で学んできましたけれど、私たちのお腹から腹からこう、生ける水、聖霊様が命の水としてこう、溢れ流れてくださる。本当に私たちの人生が命に溢れた人生になるし、私だけじゃない、その命を今度また人々に伝えていくことができるし、また聖霊様がうちに望んでくださるときに、私たちが御霊の実を一つ一つ結んでいくことができる、その人生を歩んでいくことができます。だから、聖霊様はこの、本当にこう、ピリポがしたように、力を持って癒していく、力を持って解放していく、その力だけではない、まあ、力とともに 私たちのこの品性というか人格の面でも実を結ばせてくださるっていう、本当に素晴らしいお方であるし、この聖霊が与えられているっていうのはものすごいもう嬉しい、感謝だなっていうことを思います。聖書には、栄光から栄光へとイエス様と同じ姿に変えられていく。これは自分の努力とか熱心とか頑張りとか修行じゃなくって、これは変えられていくのは聖霊なる神様の働きです。聖霊の働きですって書いてあるので、聖霊様ご自身に自分自身をこう明け渡して委ねていくときに、私たちがこうキリストと同じ姿に変えられていくって、この恵みの中にありますから、もうこれは絶対洗礼を受けて終わり、天国に行けるよかったで終わりじゃなくって、ぜひとも聖霊に満たされて、この人生を、地上の歩みをしてほしい。神の国を広げてほしい。力を持って伝道してほしいっていう願いを込めて、ペテロとヨハネが来ました。ところがです。なんとまたまたシモンがですね、その使徒たちが手を置いて祈ると、聖霊が下っていくっていうのを見て、なんと19節、シモンが使徒たちに、いや、私も手を置いたら誰でも聖霊が受けられるように、私にもその力をくださいって、お金でもってその力をくださいってこう、シモンが訴えてきたんですね。本当にこれを見るときに、シモンの心の中に洗礼は受けたけれども、まだ聖霊が宿ってない。洗礼を受けたけれども、まだ心の中に、本当に暗闇がある。もうそれをペテロははっきりと見抜いて、21節、お前の心が神の前に正しくないからだってもう厳しく叱責をしています。洗礼を受けたけれども、聖霊が宿ってなければ、このシモンのように、やっぱり暗闇の力に支配されて、神の前に正しくない考えを持って行動してしまう。そして、滅びに進むっていうことが起こります。だから、多分、このシモンの心の中には、ものすごいプライドがあって、過去の栄光がありますからね、魔術を持って人々からすごいって称賛を受けてたから、よし、今度はこの聖霊をいただいて、人々に祈ることを通して、今度また自分が人々からすごい、シモンさんすごいありがとうって、こうなんか、人々からの称賛を受けたいっていう、そのプライドの心がまだ彼の中に残っていたので、こういうことをお金でくださいっていうことを言い出したと思います。でも、ペテロは、もうそれを見抜いていて、厳しく、シモンを叱責して、そして、もうはっきりとお前はもう本当に滅んでしまうよ。悔い改めなさい。そして23節には、もうペテロは、あなたが腹黒いものである。洗礼を受けたけれども、まだあなたの中に本当に黒いもの、悪い考え、主の心にかなわないものがあって、そして悪の縄目に縛られている、まだ悪霊に縛られているよっていうのをもう見抜いてね、はっきりもうそれを叱責しました。で、それで、やっとシモンは、初めて、本当に私のために祈ってくださいと、へりくだることができました。もうここまで来て、やっとこのサマリアの町を本当に縛っていた魔術師の、シモンが本当に砕かれていく、またこの魔術の力が完全にこう砕かれていくっていう、この本当に完全な勝利ですね。もう完全な決着、決定的な勝利がこのサマリアの町に、もたらされました。すごいですね。本当に聖霊様に満たされて、本当に言葉を語るときに、また祈るときに、この完全な本当に勝利がやってくるということを私たちは言います。ですから私たちが聖霊を受けて、本当に祈っていくとき、宣言していくときに、私たちの家もそうですし、また私たちの地域もそうですし、小学校のお友達はその小学校もそうですし、使わされている職場もそうですし、この本当に縛られているものから解かれて、神の国がそこにやってくるっていうことが、行われてくるっていうことを、この聖書から見ることができます。本当にこのピリポと、シモンのこの力と力の対決の中でも完全に神の国が勝利する。もう、文句のつけようがないですよね。この神の力がどれだけの喜びであるか、聖書に書いてあるように、神の国っていうのは、本当に神の正しさ、神の義。ペテロが本当にこう、神の義を持って、シモンを、こう、 叱責していったこの神の正しさと、また本当に神の国の平和と、また聖霊の喜びですよね。本当に癒されていく、解放されていく、解かれていく、許されていく、愛を感じていくっていう、この聖霊の喜びに満たされる神の国が訪れるっていうことが、この、ピリポを通してサマリアの町にやってきました。ですから私たちも、皆さんすっごい一人一人ね、戦いがあると思うんです。毎日毎日の生活で多くの戦いや、もう圧迫を感じるっていう時があると思うんですけれども、でも、私たちは本当に主にあって勝利していけるものだっていうことを信じて、聖霊様はもうすべての鍵は聖霊様なので、絶えずこの、使徒行伝で今ずっと学んでますけれども、一章の八節、本当に約束された聖霊が下った時に自分の力ではなく、その聖霊の力によってすべてのことを成していくっていうことを、やっていきたいと思います。最初子供の礼拝の時に、のりさんが語ってくださったように、聖霊様は強制される方ではなく、私たちを本当に導いてくださる方です。ですから、絶えず私たち心を開いて、聖霊様に明け渡して、聖霊様の流れの中に入っていきたいと思います。そして、何よりも私たちがその流れに従順であることを、求めたいと思います。いや、私は、したくありませんとか、無理ですっていう状況があったとしても、聖霊様が、導いてくださるその流れに従順に従っていくときに、聖霊様が成し遂げてくださる御業があるので、このことに目を留め、本当に確信を持って、本当にこう心を開いて、本当に暗闇に心を奪われることなく、聖霊様だけをこう本当に求めて満たしていただいて、この一週間も聖霊様とご一緒に歩んでいきたいと願います。アメン。はい、では一言お祈りします。聖霊様が私たちに下るときに、私たちは力を受けて、エルサレム、ユダヤ、サマリア、また地の果てにまでキリストの証人となると、イエス様、あなたの約束を心から感謝をします。私たちはもうすでにイエス様の素晴らしさを体験し、また本当に御言葉の本当に真実を体験した証人であることを感謝をします。聖霊様、あなたに満たされていくときに、私たち一人一人があなたの証人として用いられていくこと、また使わされていくことができますから感謝をします。ですから、御霊によってすべての恐れを取り除いてください。すべての不安を取り除いてくださって、あなたの霊に満たされて、また喜びに満たされ、またあなたの御言葉と愛に満たされて、この一週間も進んでいくことができますように、聖霊様どうぞ導いてください。そのことを通して、私たちの家庭の中に、また地域の中に、神様完全な勝利と、また神の国が訪れることを感謝して、宣言して、素晴らしい主、イエス様の皆でお祈りいたします。アーメン。感謝します。
ハレルヤ。皆様感謝します。今日はですね、長いところですけれども、素晴らしいメッセージを心から感謝をします。そして今この津田教会の中でも、全国の全世界の中でも、ある一つのことが行われています。それは、のりさんの先ほどのメッセージもあったように、クリスチャンが立ち上がって神の国をこの地上にもたらすというね、働き、要するにイエス様がなさっていたことを私たちも同じようにしだすということが全世界で起きてきてるんです。一つは教会に集まれないということも一つの大きな理由なんですけれども、本当に聖書に書かれていることが2000年前の話だけではなくて、今も同じようにできると、そのことが聖霊によって起きています。多くの教会はですね、イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わらないっていう言葉を、メッセージで聞いたり信じています。でも、聖霊様も昨日も今日も常しえに変わりません。導きですね、使徒行伝を学んでますけれども、使徒行伝は終わった世界ではなくて、今も行われていますし、神様はあなたに使徒行伝を本当に行ってほしいと願ってるんですね。皆さんにはまだ連絡が行ってませんけれども、このズーム礼拝でですね、かなりですね、多くの人が、じゃあ実際に病気の人に祈ってみた。本当に癒された。自分の病気のために祈ったら癒された。とかいう証を今、 だいぶ入ってきてます。で、これはですね、普通のことなんです。でも中にはね、祈りをしたけども癒されなかったという場合もあると思うんですよ。そして、ああ、もう恐ろしいな。人に声をかけるのはなんか勇気がいるな。やりたくないなっていうこともあると思うんです。しかし先ほど聖霊様っていうのは強制する方ではなくてですね、いつも私たちの中で小さな声で語っています。お祈りしてあげたら、イエスの御名を使ったら。ですからこれはですね、訓練なんですね。一番の、よく言いますけど、失敗はですね、従わないことです。癒しが行われる、行われないことではなくて、聖霊様が導いているのに、従わない。いや、私なんかできないっていうのは従わないことですから、これは一番の失敗であり、大きな罪だと思います。でも、神様がおっしゃったことに従いさえすればですね、結果は主のものですから、結果は神様が出してくださいます。皆さん、神の国には病気はありません。神の国には呪いもありません。神の国には失望がありません。神の国には全く暗闇がありません。でも、現実の世界には病気があり、病があり、悲しみがあり、本当に苦しみがたくさんあります。やがて天国に行ったらそれはありませんけれども、天国に行って体験するんではなくて、今私たちは聖霊を受けてくるときに、私たちを通して神の国をもたらすことができるんです。で、今日ですね、使徒行伝をずっと学んでますけれども、先週も学びましたけれども、まずですね、信徒の方は4章を祈ったということをね、ぜひもう一回開いていただけますか。4章の29節。イエス様が蘇られて聖霊が下った群れにですね、たくさんの迫害が続くんですけれども、信徒の方は、まあ、ヘブル人はですね、信徒って言わないんですね、ビリーバーって言うんですけども、イエス様を信じる私たちはビリーバーです。信じる人たちは、神様に4章の29節から最後までを祈ったっていうことを忘れちゃいけないと思います。ですからもう一回一緒に祈りましょう。そしてこの祈りの言葉を神様が聞いてですね、その信仰が立ち上がってきますから、私たちは同じことをしていくようになります。一緒にこれを、読みつつ、これは祈りであることを思って宣言しましょう。さん、はい。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。どうか御手を伸ばして、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。祈りが終わると一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされ、大胆に神の言葉を語り出した。まずですね、御業が起こる前に祈りだっていうことですね。で、もう一つ覚えていただきたいのはですね、聖霊に満たされる前に、ほとんどのクリスチャンはイエス様に自分を明け渡しをしたんです。まあ、皆さんのコップの中にですね、何かお茶やコーヒーが入っていてですね、その上から継ぐ人はいません。それと同じように、イエス様が私の救い主であるって分かったら、イエス様、あなたに人生を明け渡します。また皆さん、心と家はリンクしているので、心を開くってことは家も開かれてくるし、家を開くってことは心も開くんです。聖霊様、私の心に入ってきてください。私の家をオープンにしますから、聖霊様、私の家に来て、神の国が私の家に来るようにしてください。この祈りも必ずあるんですね。そして神様は明け渡したところに必ず入ってくるんです。今日、久米さんがですね、主の祈りをね、導いてくださいました。ある方がね、主の祈りっていうのは、御心の天になるように、地にもなしてください。っていう、こう、お願いのように聞こえますけれども、意味はそうじゃないって言うんです。これは、宣戦布告だって言うんです。天国には病気がありません。天国には呪いもありません。サタンもいません。悪霊もいません。天国は完全な姿です。それを地上に宣言して、神の国が来るんだ。この家に神の国が来るんだ。この家に病の霊は去っていき、争いの霊は去っていき、怒りや、また経済的な不安や、また鬱の霊や、 精神的な病は神の国が来るんだったらなくなるんだという宣戦布告の言葉だそうです。そして信仰を持ってですね、いや無理かな、なくならないなと思うとですね、信仰が立ち上がりませんから何も変わりません。でも主がそのように祈りなさいとおっしゃったので、祈っていくときにそのようになっていくんです。そしてそれが祈れるっていうのは、私は神の子です。教会は建物ではなくて、私が聖霊の宮であり教会です。私は王の子供です。ですから王の子として宣言します。御心が天になるように、この家になるように、御心が天になるように、この家庭になるように、御心が天になるように、私の人生になるようにと宣言です。これは宣戦布告です。でもその信仰に聖霊が助けてくださるんです。ですからですね、皆さんね、特に日本人のクリスチャンはですね、自信がない。なぜ自信がないかというとですね、やめちゃうんです。人のために祈りを1回2回して思うようにならなかったらやめちゃうんです。なんかもう自分の家がもうごちゃごちゃしてるとですね、祈りをやめてしまうんです。でもやめないでください。続けていってください。神様を信じて宣言し続けていくときに、もう一つ一つですけれども、神が働いて具体的に人生が変えられていきます。でですね、今日まあ、家内が語ってくれた、聖書の箇所にですね、エルサレム教会がですね、ペテロとヨハネを使わすっていうところが14節からありましたね。で、15節に、二人はサマリアに下っていき、聖霊を受けるようにとその人々のために祈った。人々は主イエスの名によって、バプテスマを受けていただけで、聖霊はまだ誰の上にも下っていなかったからである。ペテロとヨハネが人々の上に手を置くと、彼らは聖霊を受けたと書いてます。これ英語ではですね、インパテーションって言うんです。インパテーションっていうね。誰からでもですね、安心して祈ることはとても危険だと思います。でも、本当にちゃんと受ける方も祈る方も血潮で清めてですね、そして聖霊に満たされた器っていうのはいます。その人に祈ってもらうっていうことはインパテーション、聖霊が注がれていく、聖霊が移る、神の国の力が望むっていうことが起きます。だからば皆さんもですね、こういう礼拝をしているときにですね、御言葉を聞くと信仰が立ち上がってくるんです。問題しか見えてないときには、あ無理かな、ダメかな、ああまたこういうふうに悪い循環が来るのかなと思ってるんですけれども、御言葉を聞いていく、また聖霊が望むときにですね、信仰が立ち上がってくるんです。大丈夫、神様にできないことはない。神様は御心をなさってくださる。神の国が来るんだと心から思えるっていうのは信仰が立ち上がることなんですね。これはインパテーションを受けるからなんです。実はインパテーションっていうのは、ですね、今からやってみたいんですけれども、皆さんね、ビデオでもできるんです。これは信仰によるものであって、今同じ時間に私たちはこれを共有して神様を礼拝していますから、することができるんです。皆さんね、信仰を持ってですね、今から祈りますから、手をですね、ビデオに当ててですね、私が今手を挙げて祈りますから、まるでアブさんが皆さんに安守して祈ってるかのように受け取ってほしいんです。そして、油注ぎを受けてですね、皆さんの人生とまた家庭が本当に神の国、神の支配の中に入ることを今祈っていきます。イエス様、ありがとうございます。今、ペテロとヨハネが使わされたように、今、しもべを通して本当に敬愛する兄弟姉妹をインパテーション、祝福します。そして今イエス様ご自身が、蘇られたイエス様ご自身が、聖霊様ご自身が一人一人の頭の上に手を置いてくださることをお願いいたします。そしてこの油注ぎを通して神の国がまず皆さんの心に、この心の深い領域である霊の部分に臨みますように。神の国は言葉ではないと聖書に書いています。言葉ではなく力であると書いています。神の政府には本当にどんな悪霊の力も追い出し、締め出す力があります。クライムの力、本当に不従順の霊や 悪霊たちを縛る力があります。その権威が今皆さんにも与えられていることを宣言します。どうぞ家庭の中にある暗いもの、また争いの霊、怒りの霊を今縛り上げます。そして病人に手を置けば癒されるようになります。本当に病の霊は天国にはありません。ですから家庭にも人生にもそれを許しません。今完全に病が癒されるように、また癌のそのような細胞が、芽生えているならば、今ナザレ人キリストの皆によって命じます。癌を治るように。そしてコロナウイルスやインフルエンザの霊を叱ります。本当に詩篇91篇にあるように、家に近づくことがないように。そしてどうぞ主よ、人間関係の中に主よ働いてください。夫婦関係の中に、親子関係の中に、そしてまだ救われてない兄弟姉妹を心からイエス様の目で見る、その霊的な油注ぎを今お祈りをします。思いが変えられていきます。チェンジしていきます。特に恐れの霊、本当に自分が祈っても変わらないとか不信仰の霊をイエスの御名によって今縛り上げます。そして今あなたが臨在し栄光が現れていることを感じる心と霊を与えてください。本当に自分の力でもない、自分の熱心でもない、天が今私たちのうちに降りてきてくださっていることを感じる力を与えてください。そして今まだ洗礼を受けてない方、そして教会から離れていた方が帰ってきます。イエス様のもとに帰ってきます。そして私たちはそれを見ていきます。そして最初から癒しや印を求め、それが行うようになります。そして皆が崇められます。賛美が溢れてきます。今皆さんの家庭と人生の中に賛美が溢れるようにお祈りをします。世の霊ではなくて、汚れた霊ではなくて、賛美が溢れて、そこに主の御業、主の栄光が表されてくるように宣言いたします。そして神様はどうぞ主を今導いてください。イエス様を第一とするときに聖書にあるように、神の国と神の義を第一にしなさい。そうすればこれらのものは全て与えられると、経済的な必要も満たされてくることを感謝をします。あなたが本当に溢れるほどの満たしを持って導いてくださいます。そして何よりも私たちの最高の宝は、人々が救われ、家族が救われ、共に礼拝することですから、それを見ていくようになることを宣言します。それを妨げていたところの罪の力は、イエス・キリストの皆と血潮の家に許されたこと、それはなくなったことを宣言します。もう勝利は今から得るものではなくて、勝利を取っていることを宣言します。皆さんの人生の中に、心の中に勝利の宣言、キリストの勝利の宣言が響いてくることを宣言します。これから皆さんが霊的な声を聞くようになります。霊的な勝利のラッパの音を聞くようになります。もうすでに勝利は終わっているということを聞くようになります。そして今若い人たちに使命が与えられます。何をしていいかわからないのではなくて、はっきりと神の御業をするようになります。イエス様と同じように、病人に手を置けば癒されるようになります。イエス様と同じように、悪霊を追い出すようになります。イエス様と同じように予言をし、イエス様と同じように福音を語るものになります。何よりも使徒行伝一章の八節、聖霊が望むときにあなた方は力を受けます。ユダヤ、サマリア、さらには地の果てまでもイエス様の証人となります。そして今、第二テモテの一章の七節にあるように、主があなた方に注いだ霊は臆病の霊ではなくて、今、本当に臆病の霊が縛られていることを感謝をします。愛と力と慎みの霊が今皆さんに注がれていることを感謝をします。そして皆さんは本当に大胆になります。そして心の中でイエスの御名によって病気を出ていけ、イエスの御名によってこの家庭は変わる、イエスの御名によって神の国を来なさいと言うと、その通りになってきます。目に見えませんけれども、天使が働いているのを 見るようになります。そして聖霊ご自身が本当に御霊によって導かれるものこそ神の子であるとあるように、あなたをはっきりと聖霊が導くようになります。本当にあなたの口から賛美と祝福と宣言が出てきます。神の国が降りてくるからです。神様、あなたを応援しています。本当にあなたがするんではなくて、神がしてくださいます。今この油注ぎを解き放ちます。一人一人が勝利者としての油注ぎを受けたことを感謝をし、イエス様の栄光を返しをします。主の御名によって、アメン。イエス様の栄光をお返しましょう。どうぞ後でですね、交わりの時をしますから、どうぞこのね、インパテーションを受けた証をですね、お互いに分かち合っていただきたいと思います。